ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
情けねえ。
あなたが自分でも情けねえな、惨めだな、何やってんだろう自分と思った哀愁漂う出来事を教えてもらうコーナーでございます。このコーナーでは毎回紹介した中で一番情けねえなと思ったメールを送ってくれた人にサイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルをプレゼントします。さあ行きましょう。まずはこちら、大分県はペンネーム島ちゃん。つい最近4歳の娘に突然ケラケラ笑いながら、パパのチンチンくちゃいとバカにされました。その後すぐに妻が臭くないよとフォローしてくれたんですが、そのフォローも相まってさらに情けなくなりました。そもそもこの世にチンチンがいい匂いの人なんているんでしょうか。いや、いません。キムタクだって田中圭だって、なんで田中圭キムタクだってから始まって次に田中圭は来ねえだろ、うん、自身のチンチンは臭いはずです。でも僕は毎日清潔にしてるし絶対臭くないと思ってます。これよく奥さんをフォローしたよね。匂ってることをほのめかしちゃうよね。
そうだね、まあちっちゃい子だから、
ちっちゃい子だからさ、その時にね、嗅いでるのっていうか思ってはないよ、4歳だから。
嗅ぐ距離にいるのっていう、
嗅ぐ距離に行く、何かそういうプレイ的なことがあるの、
行為があるの、うん、
につながっちゃうところをね、よくフォローしてくれたけど、
臭くない人もいるんですかね。いや、じゃあいるっていうか臭くない人、まあ、
もちろんさ、
みんな臭い、
洗わずに、
みんな臭いんですかって思いましたよ。俺は臭いけどね
、うん、洗わずにね、それはもちろん風呂も入らずさ、しかもましてこう向いてなかったりしてたら、それは誰もが臭くなるでしょうね。
うん、ささっと一回洗っただけでも匂い取れます。うん、
なんだったら俺はもう本当にそういうのはもうこまめにあれしてますから、もうおしっこすら、うん、閉じ込めませんから、うん、残尿許さないっていう人なんでもしかしたら本当日本人で一番臭くない人に値するかもしれないですね。おしっこ、その群れから遠いんで、うん、一番通気性もよくさせてるし。
なるほどね。
そのやっぱりおしっこでしょ。
おしっこだと思いますよ。おしっこを蒸らしてる感じです
、ね、しませて
しました。だ肉にもずっとつきますからね、匂い。
おしっこ漬けだもんね。
おしっこ、そう
肉棒のおしっこ漬けでしょ。
醤油漬けみたいな。
すれよそりゃ。
おしっこ漬けですよ。
嫌なんですよそれが。
だから結構日本で上位の匂いないランカーかもしれないね。
俺はそうだと思うよ、うん、そのやってることをにしたらね、
うん、俺だから上位の匂いランカーだと思う。
匂いランカー
そのコンビだと思って
、匂いなしランカーと匂いランカーのコンビを組んでると思って
る。お前の失った匂いを俺がねもらってる感じで、
コンビでなんか匂いの分量あるっていうもんね。
そう、100をね
この分量をコンビで保有しなきゃいけないっていう分量をお前がほとんど保有して
くれ
て、
お前が多分12ぐらい保有してくれて、うん、俺が88をもらってるからね。
100はねないとダメ
っていうからね。そう、100ないとダメ
コンビで。
そう、うん、どうせ使わねえしね、もうね、
うん、岩手県北上市33歳、ペンネームホタテ。私は何度も繰り返し見てるお気に入りの AV の時は男優さんの射精タイミングが分かっているので私自身も気持ちよくフィニッシュできるんですが、新規開拓していいものに巡り合った時は冒頭のデートシーンからチンボをしごき始め口しごきのタイミングですでにチンボが爆発寸前になってしまいます。 さすがにここで射精してしまったら後味が悪いと思い、早送りでフィニッシュ付近まで飛ばそうとするものの、すでにフィニッシュしてしまっているところまで行ってしまって、また少し戻る作業、うん、そしてこの辺かなといい感じのところで再開し、女優さんのフィニッシュに向けて声を上げる。大優さんも完全にフィニッシュの感じになった時には、私のチンボはもうひとしこでもすれば飛び立てる状態で、男優さんのあーの声に合わせて私もひとしこ、これは完璧に射精できたと思ったら、男優さんは一回チンボを抜いて体位を変えてるではありませんか。私は慌ててチンボに力を入れて射精を止めてみるが間に合わず、だらしなく溢れてくる液体を生ききれない気持ちで、とても情けねえと感じる。なるほどね、これいろんな情けねえが相まるね、うん、このタイミングを
男優に負けてるね、そう自分もあるし、
情けねえに
見誤った自分AV マイスターとしてのね未熟さ、
体位を変えただけだとやられたなるほど。いやでも俺このなんだろうな、これどういう心理、これ男優心理に持ってってるってこと。
もうそうですよ。
お前もそう。
俺もそう。
そう、
あの一緒に行こうっていう男優女優俺3人で一緒に行こうぜって3人で一緒に行くためのものですよ。
まあそのね、女性に関しては分かんないけどさ、一緒に行ってる感は出しては
いてくれてる、出してくれてる、本当に行くかどうか分かんないけど、いやだからこそ俺すげえ冷めるのが、あの企画もんとかね、ソフトオンデマンドの、ね、女優、社員もんとか、
ね、会員ですもんねあなた、
そう女子社員もんとかで、うん、こうすごくあえいでる時にカンペ出てるだろうっていう目線があるでしょたまに。
あるの？
あるよ女子が。
おお、ちょっと待って、あえぎ声のカンペなんかあるんだ。
あえぎ声っていうか、
セリフ？
セリフっていうか、こうあのやっててもう、もう
あセリフのカンペじゃなくて、
じゃなくてすげえあえいでる時にちらっとこうカメラの横にいるであろう監督を見てる女優。女優というか女性ありますよね。
おお、でもそれカンペなのかな。
カンペか、あの もっと盛り上がってとか、こうジェスチャーやってるか分かんない、何かしらの指示が出てるであろう。
あのそれは冷めるわ。
冷めんのよそれが。だからそ挿入の時もそうだし、あとなんかこう舐めてる時とかも、こう舐めながらこうチラッと違う方向を見るときに、あの もっとしっかりみたいな、あはいはいみたいな、
CG が出てるのが垣間見んのやだな。
そうすげえ冷めんのよ。もうやめてくれよって。まあ今の作品はどうか分かんないよ、昔の作品なんて特にね。
今は俺も分かんないけど、あんまり
2007年
ほんま気づいてなかったっすね俺。むどいのかもしんないけど、
いやすごい出てるよそれは。
そうか、
なんだなんだっつって、マジックミラー号とか
でも。すげーなさあペンネームこちらはあごひげ危機一髪さんですね。私は今仕事で韓国に住んでいるんですが、まだ韓国に来たばかりの頃は現地の料理を食べてよくお腹が緩くなってました、うん、あ辛さあるからね。そんなある日の出張の帰り、同僚の運転する車での移動中、会社まであと1キロというところで大渋滞にはまっている時にお腹に違和感が。でもあと1キロ少し我慢すれば大丈夫と思ってましたが、腹痛はどんどんひどくなっていきます。外にはコンビニがありましたが、日本と違って韓国のコンビニにはトイレがありません。レストランやカフェにも専用のトイレはないことが多く、ビル全体で共用のトイレがあるにはあるんですが、どのビルの何階にトイレがあるのか外からすぐには分かりません、うん、腹痛の大きな波が収まるのを待って運転する同僚に事情を告げ、車を飛び降りると肛門に全神経を集中させ、すり足でゆっくり歩きます。その時点でもって3分だというところで、トイレがある場所に一直線で行かないといけません。当時トイレはどこですかという韓国語は知っていましたが、相手の答えが聞き取れないので意味がありません。あと1分か、もうかけるしかないと一番近いビルに突入した時には肛門がヒクヒクしており、結界の一歩寸前です。
ビルの1階には不動産や何かのクリニックがありましたが、トイレはない、万事休すかと思ったその時、地下へ続く階段の先に真っ暗な空間があるのを見つけました、うん、これだと思い、ズボンのベルトを緩め、チャックを下ろしながら下に降りていくと、そこは誰もいない真っ暗な空間で、階段を降りながらパンツを下ろして、階段の途中で大量のうんこを放した。下痢でした。ついでにおしっこも止まらず、それがスーツや革靴に少しずつかかっていきましたが、漏らさずに済んだ安心感で、体から全ての力が抜けました。しかしそれもつかの間、上の階から悲鳴にも似たうえっというような声が聞こえてきて、ビル全体が騒ぎ出しました。私はずっと息を止めていましたが、鼻で呼吸をすると強烈な下痢の匂いが立ち込めていました。悪臭が上上と上り、ビル全体に充満しており、1階にはたくさんの人の気配があります。私は呼吸を殺して祈りました。嫌がらせにわざとやったと勘違いされたら国際問題にもなりかねません。上の騒ぎが少し静まった時に、急いでズボンを上げて階段を上り、近くのコンビニへ駆け込み、ゴム手袋とビニール袋、トイレットペーパーを購入して現場に戻り、汚物の処理を開始。
えらいな。
暗くてよく見えなかったんですが、ライトをつけると誰かに気づかれるかもしれないので、拭いているトイレットペーパーに茶色がつかなくなるまで地面を拭き続けました。それが終わると急いで現場を立ち去り、家で若干下痢のついたパンツを捨てて、シャワーでアリの戸渡りまで念入りに洗っている時、自分が本当に情けなくて思わず涙が溢れました。私は海外での仕事を任されたはずなのに、一体何をやってるんだ。日本に置いてきた妻、送別会を開いてくれた同僚や友人の顔も浮かび、申し訳ない気持ちで。
すごいな、ご悲劇一発。め
ちゃくちゃ面白いな。
これは情けねえな。
同僚は待ってたのか。
待ってたんじゃない、
うん、どうしたのってなったんだろうね。
でも事情は知ってたからさ、一回コンビニ行くとき一応ドルに言ったのかな、あれもう買い切れなくてさ、階段でやっちゃったから。
それは何のスペースだったのこれ。
ただの暗闇ってだけなんだ。
暗闇でその下には、
まあ、一応トイレなのかもっていう希望を込めたけど、
何にもないのかな、そのフロアは。
でも
うーん、日本ではあんまないことやね。韓国であんのかな、その暗闇で地下の
真っ暗な空間で下ろしてるもんね。でもこれ真っ暗な空間ってことで行っちゃえっていう、
もう隠し案
で行っちゃったんじゃないか、
う
ん、
もういいやと、
うん、真っ暗であれば行けると、うん、でも匂いでそこまで計算できなかった。匂いさえなければさ、暗闇でごまかせたんだけどさ、
ビバン見てるみたいな感じ。
いや、すっげえこの臨場感あるもんね。
あと読み方が良かったね。
すごい、
お前の読み方も。
なんていうかな、一番読みやすかった。俺もだから読みやすかったし、
いい人が読んだ感じだったね。
いや、素晴らしいと思いますよ。
これね、ちょっとだから禁酒禁煙やってからなのか、運の質が変わったんですよ。
ああ、だからそれはおそらく難便じゃなくなったってことです
か。なんだろう、あれどっちの影響かな。
袴さんも酒飲むじゃない、やっぱ僕緩いですよって、朝大体緩いですねって、でも酒飲んでるからだと思うんですよねっつって、俺がだから全然高弁だから、出ねえわーって言ってる時、やっぱ酒飲まないからじゃないか小倉さんって言ってたから、やっぱそれはあるんじゃない、やっぱ酒飲んでると緩くなる、緩みがち。
あとすっごい溜まるよね。
いや、俺だからもう本当にまた3日ぐらいこの間もしてないので気づいて。
いや、お前のそれの話聞いてたじゃん、俺気持ち分かっていて最近。
でもやっぱ普通なのかな。
うん、
それが
でもう何遍ではなくなって、
お酒ってやっぱみんな飲むものじゃ大体、
うん、なんかしら、
ね、だから毎日こう改便してんじゃない、みんなお酒の油分で。
いや、油分、水油分とかいろいろ、アルコール分で。いや、俺も鋼鉄の本当に運が出て。
分かるだろ、
分かる、
うん、iPhone と間違えて拾っちゃった気持ちも分かるだろ。
それは分かんない、そこまで硬くはない、
うんこの方
でも触ってないから俺、うん、ただケツの穴ってこんなに広がるんだっていうぐらい広がった感覚はあったね。
ああ、うん、やっぱでっかく育つんだな、
うん、赤ちゃんの頭ぐらいいったんじゃねえかぐらい、ね、そんな広がってないんだよね、うん、
ということで今回の MVP はまあこれはあごひげだろうな、うん、
そこでしょうね。
最初のホタテも良かったけどさ、
うん、
あごひげ危機一発、こちらにはかなわない。韓国にいるっていうから、そうだ、韓国に送るざるを得ないね。このステッカーもう何回かは海渡ってんだっけ。
渡ってるかな、
海外の方も多いからね、結構。
あ、奥様にね。
あ、奥様に、ね、じゃあ、
うん、あ
奥さんバレる、何これってなって、
うん、
でのあ出たのって聞いて、さかのぼって聞かれて、何してんのあんた、韓国まで行って、
うん、
いや、じゃあかもしれないけど、いいかな、
何してんじゃねえよって言ってね。
さあ、ということで、あごひげ危機一髪には、直筆サイン入りステッカーと株式会社ウルトラチャンスさんからのワインかホホバオイルをどちらかプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。さあ、このコーナーではあなたが自分の身に起きて我ながら情けねえと落ち込んだ哀愁漂う人間臭いエピソードをお待ちしております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に情けねえと書いて送ってください。待ってます。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
カエル亭の中野です。体重は54キロです。
ハイアウト、明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト、嘘。日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けしました。
行きたいところはないけど。
さあ、今月10月は、ペンネームその葉っぱじゃないよが送ってきてくれました。聖なる葉っぱの旅に出たものだけがいつかたどり着けるかもしれないに乗せてお送りする、こちら最後のエンディングですかね。10月最後ですもんね、
はい。
さあ、ということで、さて、プロ野球のレギュラーシーズンも終わりまして、
はいはい、
なんと再来週のこの番組に、藤田の愛する千葉ロッテから選手がゲストに来てくれるということになりました、はい。なんと西村選手と坂本選手、
はい。
こちらぜひね、皆さん質問などあればメールで送ってきてほしいですね、はい。西村選手、坂本選手、ちょっと僕はあまり分かってないです。
西村選手っていうのは今年
若手ですか。
若手、まあ20中盤ぐらいかな、まあ、中、うん、若いというか、まあ、あの、まあ中堅ですよね。
中堅まで行きますか。
まあまあ、まあ、20
代後半、
後半ぐらい、うん。で、あの、日ハムから今年トレードで来た
選手。あ、生え抜きではない、
生え抜きではない、
うん。坂本選手は、
坂本選手は、うん、あの去年ヤクルトから。
いや、2人とも生え抜きじゃないんかい。しかも新しいな、去年と今年で、
はい。ただ
ロッテ歴浅、
ただ2人とも、うん、あの今年、坂本選手左利きなんですよ、サウスポーで、西村選手右利きなんですよ。
ピッチャーピッチャーですよね。
ピッチャーピッチャーで中継ぎ で、 右と左で、
はいはい、
2人とも今年キャリアハイです。
へ、
あのプロ入ってから
やっぱりその吉井監督っていいんですかね。
いいんですよ。
で、ちなみに西村選手、
うん、
あえて西村君と言いますけど、
うん、
西村君は僕お会いしたことがあって、あのお正月に、ね、いやまあ日ハム時代、うん、今年の正月ですよ、
うん、
正月にお前も知ってる、
うん、
お前の高校の同級生の、ね、野球部の内田光一っているんですけど、
はい、ね、
光一が、うん、青柳選手のトレーナーをやってるんですよね、阪神の、
はいはいはい。
で、青柳選手が自主トレを沼津でやってるんですよ。
やってた。
その青柳軍団にこの西村君いるんですよ。
いるんだ。いや、なんで写真見た時にじゃあいたんだ。
そう、なぜかというと、こう西村選手も、帝京大学なんで。
なるほど。
帝京大野球部出身は青柳選手で、帝京大野球部のトレーナーをやってんだよね、お前の高校の同級生、うん、
藤田光一がね。
そうそう、それで僕が一回お会いしたことあるんで、だその時はまだ日ハムだったんだけど。
なるほど、
うん、まさかこのね、
ここで会うとはということでね、ぜひ情けない話も聞き出そうかな。
あるってあるのかな。おもろそうだなそれな、聞きたいわ、ね、生マウンドでこうね、へだと思って投げた。
別にその全部が情けない話がうんこだからね。さあ、抜き差しリスナーからのメールを待っております。今回お送りしたコーナー以外にも、とんでも理論、不倫の話、当たり会、抜き差し世論調査テーマ、メール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com でございます。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。Oh.